小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は妊娠期からの母子を支援する地域の虐待防止ネットワークについて、岡山大学大学院保健学研究科教授中塚幹也さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
岡山大学の中塚です。今日は妊娠期から母子をどのように支援するか、地域で虐待防止のネットワークを岡山で始めているので、それについてお話したいと思います。皆さんもご存知のように、児童虐待相談対応件数はもう右肩上がりで21万件2万件みたいなことになっていますけれども、特にですね、そのうちの死亡事例、子どもの死亡事例では、月齢1ヶ月、1ヶ月検診までの間に亡くなってしまうみたいな例が多いということは知られています。ですから、子育て支援とは言いながら、産後から始めていっているのでは、なかなか遅い、妊娠中から子育て支援を始めようというようなコンセプトで我々は対応しています。岡山県でやってる岡山モデルって言われますけれど、妊娠中からの気になる母子支援連絡表っていうのを使って行っています。ただこれいきなり始まったわけではなくて、2007年頃から岡山県内の医療スタッフの意識を変えよう、あるいは知識を持ってもらおうということで、我々いろんな取り組みをしてきました。一つはいろんなパンフレット類ですね、10代の妊婦だと、例えば子供が生まれた時にちっちゃいものを置いてたら飲み込んじゃいますよとかですね、パンフレット等を作ってですね、あるいは産後のうつだとか、あるいは妊婦の DV なんかの、そういう啓発するようなパンフレット類を作ったり、あるいはスタッフの研修会をしたりみたいなことから始めていきました。そしてもう一つ大きく関係するのが、それをそういう事例をまた見た場合ですね、参加の中で何かこれは虐待につながるんじゃないかなみたいなことがあった場合に、なかなか通報するのは難しいということがあります。で、従来からですね、産婦人科の中ではハイリスク妊産婦連絡表っていうのが全国的に使われています。これも全国で使われていると言いながら使われてない県もあるらしいですけれども、そういうものが使われていて、これもいろんな自治体がちょっとでも多くハイリスクの人を送ってほしい、連絡してほしいということでやってるわけですが、ただこれは同意が必要であるということと、どっちかというとやっぱり疾患ですね、それがメインになっているので、虐待につながりそうっていうだけでなかなか使いにくいっていうの面がありました。なので、岡山県の方では岡山モデル、これ2011年から始めたわけですが、その、2、3年前からいろんな準備を始めてですね、で最終的には連絡表の中でリスクになるようなものを丸をつけてもらって送ってもらうだけで、それぞれの自治体、その妊婦さんがいる住んでる自治体に送るって言ったら、またそこでハードルが上がるので、岡山県の産婦人科以外の方に、送ってもらって、でそこにどこどこの地区に住んでる妊婦さんですって書いていただければ、医界の方からその自治体の市町村に送っていくというような、そういうシステムになっています。で特に書くところも丸をつけていただくだけということで、いろんなリスク因子ありますよね、予期しない妊娠とか、家族の支援が少ないとかね、そういっぱいあるわけですが、これはどういうふうにこう決めたかというと、我々がしていた飛び込み分娩の方の背景のリスク因子ですね、それから妊娠中の DV の方たちが持ってたリスク因子なんかの調査を、うちの研究生していたので、そういう背景の中から比較的多いものを、挙げて、それに丸をつけてもらうってことで始めました。例えば望まない妊娠、それから妊婦健診の回数が少ない、支援不足、医療費の未払いとかですね、もちろん DV の被害の疑いがあるとか、虐待の疑いがあるとかですね、10代の妊娠とか、17項目ぐらいなんですが、それに丸をつけてもらうってことで始めました。で、実際には、産科の施設で、3回、あるいは、助産師さんの方がもっとね、いろいろ、身近な家のことなんかも聞く機会があるので、助産師さんなんかが、この方はちょっとリスクがあるんじゃないかなと思った場合に、その連絡表を使って、岡山県の産婦人科医会の方に、連絡していただくと、そこから今度は、自治体の方に、連絡があって、自治体の方の、方からその参加のその担当の方に連絡が来て、でそこからいろんな個人情報が始まっていくので、連絡の中では 個人情報が含まれないということで、これも始めるときにいろんなね、法務省だとかいろんなところで県の方がまあいろいろ問い合わせていただいて、まあこれだったら大丈夫でしょうということで始めたっていう経緯があります。まあその、詳しいことに関しては、日本産婦人科医会がマニュアルを作ってます。購入もできると思いますので、まあ、ぜひもっと詳しいシステムを知りたいよという方は、ぜひ見ていただければと思います。で、まあ、それがどういう効果があるのかですね、妊娠中からこの方はちょっと、まあ、これは虐待だけではなくて、いろんなリスク因子を拾ってくるので、保健さんが言ってくれて、まあ、そこでいろいろ見ることによって、まあ、虐待以外のいろんなリスクですよね、もちろん自殺しようとしてるとかね。あるいはまあ精神的に困ってる、あるいは経済的に困ってるとかね、いろんなことがあるわけですが、それに対応が始まっていくということですね。で、その効果がどうかということになりますが、まあ、全国的には先ほど上がっていってる、どんどん右肩上がりということですが、まあ、岡山県はちょっと横ばいになってきてるってところはあります。まあ、もちろんこのシステムだけでそうなったとは言えませんね。まあ、日本版ネオボラができたとかね、いろんなことが。そういうの自治体でやっているので、ただまあ全国的にはどんどん伸びているのがちょっと横ばいになってきているということはあります。ただ、もっと細かく分析すると、岡山市はなかなか、やっぱり都市部はなかなかこう抑制が十分ではなくて、それから逆に市街地ですね、のところでは、まあ割とそこの中でコミュニケーションを取れ出して、まあ、早めにこうそういう虐待なんかを防ぐみたいなことになっていっているので、岡山県内でも温度差は多少あるわけですが。ただ県全体として見ると、ちょっと抑制効果が出てきてるってことになります。2011年から18年までですね、この間の、データを集計していきました。まあ、これはもう一つ大きな意味としては、こういうふうにこう一箇所にデータが集計できますので、それを解析していくということで、まあ、今後の施策ですね、岡山県なり、岡山市なり、あるいは倉敷市なりですね、そういうところが、それをもとにいろんな施策をまあ打ち出していくということに、まあ、その基礎データにもなっていくということがあります。8年間でだいたい4600件ぐらいを見ていったわけですが、まあ、妊娠中から連絡をいただいたのが56%ぐらいでした。それから背景ですね、その方たちの背景の中で、まあ、2番目に多かったのがですね、精神科的な支援が必要ですよ、メンタルヘルスの問題がありますよって方でした。ですから、まあ、そこのところはまあかなり医療と関係してくるところなので、まあ、そこのところをもうちょっと解析しようということで解析していきました。例えば予期しない妊娠ですね、望まない妊娠の場合だと、まあ、一番多いのはやっぱり10代の妊娠とか未婚ってことにはなるんですが、だいたい5番目ぐらいに、リスク因子としてはメンタルヘルスの問題が高くて19.5%、2割ぐらいの方が、まあ、メンタルヘルスの問題も抱えていると。それから助産制度ですね、まあ、経済的に支援が必要で、助産制度、これも3番目に上がって14%。それから DV 被害妊婦ということになると2番目に上がって26.6%ですね。それから妊婦健診の回数が少ない飛び込み分娩ですよって方はもう一番上ですね。かなり高い割合で30%超えるような割合でメンタルヘルスの問題を持っているということですね。ですから愛着が少ないとか、これも望まない妊娠とか10代の妊娠よりも高いぐらいの割合でメンタルヘルスの問題を抱えているようなお母さんがいると。まあ、こういうふうにこう、いろんなところでそういうことが分かってきました。子供への虐待も28%ですね。で、まあ、こういうことを考えるとですね、まあ、もちろんいろんな支援をしていかないといけないんですが、メンタルヘルスの問題というのは結構、いろんなリスク因子と関わってるんだろうということが分かってきたということで、2018年の11月からですね、実は改訂をしています。先ほど17項目で始めたというところですね、これを改訂して。で、まあ、大きく変えたのは、一つは、もうそろそろ皆さん、いろんなことで自分自身もアセスメントできるだろうということで、まあ、禁句性があるのかどうかとかですね、すぐに通しのかどうかとか、いろんなことを、アセスメントして送るという形にしました。それから EPDS ね、ご存知かもしれませんが、エジンバルの産後うつですね、まあ、産後のうつのスコアみたいなものがあって、まあ、それが高いかどうかっていう欄を加えたりですね、いくつかまあそういう改善をしていって。それからもう一つ大きく変えたのは、産科から精神科の先生方の方にアプローチして、岡山県の精神科医会だとかですね、いろんな、精神科の先生方にアプローチして、まあ、そういう先生方の中でもネットワークを作っていただいて、で、そういうところへ産科から紹介しやすくできるようなリストを作ったって、これも大きなことですね。 まあ、そういうことをしていったということでやってます。それからもう一つは、まあ、それぞれが同じような、認識で取り組めるのか、これも研修会を何回か開いてます。例えばモデルですよね。36歳の初産婦でうつがあって、で30週ぐらいからもうすべてが不安ですみたいなことを言ってると、でイピデスも高いって言った場合ね、どうしますかって聞くとですね、これ我々調査すると、参加スタッフとか保健師さんはもうすぐにこれ緊急性あるよっていうふうに答える方が7割、8割なんですが、先進科のスタッフからすると、緊急性があるよと捉えたのは3割ぐらいということで、まあ、すごく大きな意識の違いがあるということですね。ですから、この辺のすり合わせをしていくというのは、まあ、今後、岡山モデルでの改善点ということになっています。まあ、そういうことを、参加スタッフ、あるいは精神科のスタッフ、保健師さんなんかが集まって研修会をしていくということで、今、進めている状況です。以上です。
妊娠期からの母子を支援する地域の虐待防止ネットワークについて、お話は岡山大学大学院保健学研究科教授中塚幹也さんでした。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデイト。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。